先週の午後、コロナの中にあるということで、講師を招くことはできず、その映像の DVD だけが届いて、そのメッセージを伺うことができました。しかし、このコロナの中でいろいろと限られてしまっている、制限しなければならない、そういう思いをいろいろとどうしても持ってしまうのですけども、ふと DVD の本当に大いなる恵みをいただいて、つまりは制限されてるから講師は来れなくて、映像だけになってしまってと、しかし神様は全くそんなことはなく、全く制限されない恵みを私たちに与えてくださるということを振り示してくださったその御業を見させていただいて、やっぱりいろんなことがあって制限されてると思うけども、一番制限されてるのがいつも自分の心だな。自分の心が壁になって、何かを理由にしてしまって、これだからあれだからと、私たちは良し悪しを言ってしまい、神様の良しとされることを、祝福を受け取れないということがあるんだなと思わされました。もちろん万事を益としてくださるということは、コロナでも良かったという意味とは全く違いますし、もちろんコロナが収束することは願っていい、祈るべきことです。だからといってコロナが収束しなければ、そういう、そしてしかしこの収束するのには今年中は無理かなという、そうした考えではなく、もっともっと開かれた思いで、神様はこのところにおられる、このコロナの中におられるという、この時にしか得られない祝福行動を貪欲に求めさせていただきたいと改めて思わされました。それはヤコブももしかしたらそうなのだろうかとも思わされました。ヤコブ自身、生まれるその時を言ってみれば、ある意味タッチの差なんですね。自分がほんのわずか後に生まれてしまった、もしかしたら用意どんで自分が先だったかもしれないっていうのが、後になった双子の次男というのは本当、言ったらわずかの差です。何年っていうものではないです。しかしそのわずかの差が2倍の財産の相続と家督の相続、大きな違いとなるわけです。そこでヤコブは何とかそのわずかの差を超えたら大きな違いだ、しかも兄エサオはそのことにどうも無頓着なようだと、何の努力もなしにそれを権利を有している、しかもその権利を有しているということに対しても無頓着だというと、腹が立ってもおかしくはない。兄さんには話しない、ところが自分もじゃあと言ってその家族の権利を得るために兄を超えてとしたのはやっぱり良くないことだっただろうと思います。結果名目上は兄のようにならないよう母の親戚のところに行って結婚相手を見つけてきなさいではあったんですが、結局は身から出たサビです。ほとぼりが冷めるまではここから離れなさい、いつ帰ってこれるかわからない、どうしてこんなことに、この子はどうなるんだという、そのような中でベールシバ、父の家を離れて、本当に一つのところとあります、どこだかわからないような、ただ日が暮れたからということで一夜を過ごす場所となった、そこに夢の中で神様が現れてくださったんですね。時に彼は夢を見た、 12節13節にこう書かれてあります。一つのはしごが地の上に立っていて、その頂は天に達し、神の使いたちがそれを上り下りしているのを見た。そして主は彼のそばに立って言われた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。今までのヤコブの生涯は、まあ、言ってみれば自分のところからコンとはしごをかけて兄を乗り越えていこう、飛び越えて神様のところに行こう、そういう歩みではなかったかと思います。しかし今結局越えたつもりで、なお祝福を受けたつもりで、しかし残念ながらそのはしごを外され、降りなさい、しばらく待ちなさいと言われ、何だったんだろう。そんな中で、自分は一切失っているわけです。祝福も保証があるのかないのかわからない、何もないと思われる、そのようなところで、しかし自分がはしごをかけて登っていくのではない、神様がはしごを下ろして降りてきてくださった、全く反対の場面に出会うわけです。これがヤコブの大きな転機となります。そしてまさにこのイスラエルの始まりとも言えますし、私たちの信仰の始まりもそうであるべきではないかと示されます。この世界は上昇志向で、上に立つ者が祝福を得られる、そう信じられていて、上に立つために学力が必要だ、財力が必要だと、さまざまな力をみんな求めている。みんなはしごをかけて上に上に登る。そのはしごをどんなはしごにするか、そのはしごでどこへ登っていくか、もちろん中にはそうではない、下にはしごをかけて弱っている人のためにとお医者さんを目指す、ボランティアに行く、もちろんそんな方々もたくさんあります。そのような神様の祝福というのは、よくたどり着いたねと与えられるものではなくて、どうにもならないもののために神様は下られて共にいてくださる。しかもそれはどうしてというと、本当に不思議でしかない神様の選びがあります。ヤコブとエサウのその違いは、ほんとわずか生まれるその時が早いか遅いか、そのわずかな違いだとは言いましたが、じゃあと思って調べてみました。その双子の生まれる順番っていつ決まるんだろうか、どんどんどんどんどんどん大きくなって、いざ生まれるっていう時にどちらってなるのかなと思ったら、医学的にということなんですが、生まれる順番は最初から決まっているとお医者さんは言うそうです。そのいわゆる体内に着床した、もうその場所で決まる。それでもそのまま動くことはないと、その順番が、まあ、医学的であって神様はそれを動かすこともまあなさることはあるかなと思うのですが、しかし少なくともエサウとヤコブにおいては神様ははっきりリベカに言われています。兄は弟に仕える、やっぱり順番決まってたんですね。そして後のものが先になるんだと神様が決めておられるのに、残念ながらヤコブは自分で決めようとしたわけです。自分で主導権を握ろうとしたんです。神様が決められた上下を、神様は上から天から地へ下られ、祝福を与えようとされるその順序をヤコブは崩れそうとしてしまった。そうではないよとここで示されるんです。